はい、こんにちは、ゆぐらぶの深澤です。ポッドキャストですね、今日も始めていきたいと思います。ゆぐらぼで呼吸の料理っていうのをやってるんですけど、呼吸の料理の、まあ、料理教室も、まあ、今ゆぐらぼで主催はまあほぼほぼやってないんですけど、まあ、主催していただいたりとかっていうところで、まあ、ちょくちょくやったりとか、まあ、最近はまあ料理だけじゃなくて、まあ、パンとかお菓子とかですね、そういう方もまあ呼吸の料理でやっていこうっていうので、いろいろ料理教室の方とかさせていただいてるんですね。で、ゆぐらぼで、まあ、そのリアルの、料理教室以外に、まあ、オンラインで学べるっていうのですね、いう講座を、まあ、12週間で学べるっていうですね、まあ、ちょっと便利な講座を、そうですね、もう、5、6年ぐらい前ですかね、に、作って、んで、それをまあリリースして、で結構多くの方に受けていただいて、割と好評いただいてたんですけれども、まあ呼吸の料理やっていく中で、割と何ですかね、まあここはこういう方がいいんじゃないかとかね、いろいろまあ改善点とか、やっぱこうだったのかなとかですね、解釈の違いとかいろいろまあ出てきたりして、もう一回やっぱ作り直した方がいいかなっていうことで、いや、もちろん前回のやつもそのままそのままでいいんですけど、まあ、もう少し踏み込んだ内容がいろいろ出てきたので、まあちょっと、もう一回やってみようかなというですね、ところで、で、まあまあいろいろそういうですね、蔓延してるまあコロナみたいなやつもまああって、なかなかこう、リアルで億劫になっている、まあ今がきっとみんなも受けやすいんじゃないかなってですね。まあそんなところもあって、まあちょっともう一回やってみようかなっていうので、この前、ちょっとまあ、募集をしたんですね。まあそしたら、まあ結構、僕もなんか予想していたよりも、たくさんの方から反応があって、もうそろそろですね。まあ多分このポッドキャストがアップロードされる頃には、多分もう、リリースされてるんじゃないかなと、思うんですが、まあ今度は6ヶ月で学ぶコースなんですね。で、まあ6ヶ月で学ぶんですけど、前は12週間で、まあ、短期で学ぼうってやつだったんですけど、まあ12週間よりも、まあ6ヶ月ぐらい、1ヶ月ごとにテーマがあって、まあゆっくり身につけていった方がきっと身につくなっていうので、それで、一応まあ、6ヶ月ってことにしたんですね。で、まあ一応11月始まりなんですけど、オンラインのいいところはいつでも途中から参加してもですね、参加もできるっていうので、例えばリアルだと普通に料理教室やってても、1回目来れなかったら、まあ、2回目からは参加できないっていうのが、まあ、割と多いと思うんですけど、まあ、1回目のタイミングで申し込めなくっても、例えばどっかで申し込むと1回目のやつももちろん見れるし、2回目からも同じように見れるよっていうので、できるっていうのがですね、オンラインのまあいいところかなと。で、一応まあ今回はオンラインが収録なんですけど、まあオンラインの収録だけじゃなんか味気ないなっていうところもあると思うので、一応まあ参加者の方でなんかまあズームをつないで、まあズームか、まあ他のやつにするかもしれないですけど、何かしらまあオンラインで懇親会みたいなのができたらいいななんて思ってですね、一応12月に計画してますけど、なので、まあ、まだお申し込みでない方は、もしよかったら、ポッドキャストのところにですね、なんか概要貼っとくので、それ見てみてください。で、別に宣伝がしかったわけじゃないんですが、結果的に宣伝になりましたけど、呼吸の料理を、まあ、やってくと、すごいいいから、まあ、呼吸の料理をおすすめしたいなっていうですね、まあ、ところもあって、まあ、そういう話をしたんですけど、呼吸の料理っていうと、まあ、料理に使う技術なんだなっていう、やつを、まあ、結構、 思うかもしれないんですけど、まあ、結構呼吸を使ったことっていうの、ことっていうか感覚っていうのを覚えると、結構他の分野にも使えたりするんですね。例えば、僕が、なんか、まあ、いろいろ、写真とか、そういうのを教えてもらってた、会社の時の先輩とか、は、やっぱり、まあ、もうその人はもうカメラマンなんですけどね。うん、まあ、呼吸の、料理のこととかを、まあ、ちょっと気にかけてくれていて、なんか、カメラも呼吸なんだよね、とかね。まあ、そんな話をしてくれたりとか、まあ、例えば音楽やってる人も、まあ、音楽も、例えば人とやるんだったらやっぱ呼吸が大事だし、っていう、まあ、呼吸っていうのはどの分野でもすごい大事なんだよって話を、まあ、いろんなところで活躍してる人が、言ってるんですよね。で、その呼吸が大事だよっていう感覚は、例えば、まあ、練習していく中で自然と身につく感覚だと思うんですよね。例えば、音楽だったら、人と練習したりしながら、息を合わせようって思わなくても、だんだんとこう、なんていうんですかね、調和をとっていこうとかですね、強調していこうっていう、綺麗な音を奏でようとかですね、何でもいいんですけど、何かしら目標があると、だんだんそういうふうに、いろんな人と呼吸が合っていくものだと思うし、例えば写真とか、絵の世界とかでも、きっと自分が描いていく中で、自分がこういうふうにやったら、なんとなくスッキリするなとか、こういうふうにやったら満足いくものができるなとかっていうふうにして、なんとなく呼吸っていうのを意識しないけれど、自分の中で感覚っていうのを養っていくと思うんですね。数をこなしたりする中で。で、その中で、思い返してみればそれは呼吸だったんだなっていう見方もできるかもしれないし、呼吸っていうのが、まあ、どこかにはそういうふうにしてね、感覚の中に呼吸っていうものが必ず絡んできてるんですよね。で、まあ、料理ももちろん、一緒で、料理も、やっぱり料理を作る人の呼吸っていうのがもちろんありますね。例えば、それは料理で言ったら、調味料が、なんていうんですかね、まあ、しっくりくる感じっていうか、そういうものに近いのかもしれないですし、なんか、もうちょっと調味料入れた方がいいね、気がするな、みたいな時とかは、あんましっくりきてないっていう、まあ、呼吸が、いい塩梅ではないというですね、感じになるだろうし。で、そういうのを、まあ、呼吸っていう感じじゃなくて、いや、感覚だよっていうですね、感じできっと、思っていることとかも多いと思うんですね。で、逆に呼吸の料理っていうのは、そういうふうに今まで感覚っていうですね、感覚っていう言葉自体が感覚で使われてたものを、感覚っていうこと自体を意図的に感じるっていうですね、ことをやっていこうっていうのが、っていう、まあ、技術というか、まあ、やり方なんですよね。まあ、方法論っていうか。だから、あんまりセンスはいらないんですよね。まあ、センス、感じるセンスは必要かもしれないですけど、まあ、センスというよりは、まあ、その食材なり、物事なり、あと、そういう環境なりっていうのを自分で感じながら、自分自身がどういうふうに呼吸を通して感じているかっていうのを、まあ、感じる、ことさえできれば、あとは、外の世界の結果は勝手に、まあ、そこそこうまくいくっていうですね、感じなんですね。例えば、僕も、まあ、料理以外に、まあ、いろいろ他のこともやってまして、例えば、この前、写真講座っていうのですね、なんか、写真を教えてよっていう、話とかもあったりして、で、写真講座っていうのをやったりしたんですよね。で、なんか、そしたら、意外に申し込みいただいて、なんか、すごい嬉しかったんですけど、写真とかも、ほぼほぼ一緒で、まあ、それは自分が意図したものを表現しようと思ったら、かなり、 技術とか知識経験みたいなのが必要だと思うんですけど、あの自分があのこの瞬間をどういうふうに感じてるかっていうのが呼吸で分かればあのなんとなく上手に取れるんですよね、最低限の知識だけで。で、あのまあ写真って、まあ、大体今あの映像の世界でも多分あのそうだし、あの写真の世界でもあのそうなんですけど、まあカラーグレーディングとかって言って、あの自分が表現したい色合いに後で近づけるっていうことを、まあ、結構したりするんですよね。まあカラーグレーディングとか、あとまあ写真自体をあの仕上がりがあのまあ綺麗なものにする、まああのレタッチみたいなやつとか、あのいろいろすると思うんですけど、そういうもの自体もあの写真自体の写真から感じる、まあ料理としてですね、写真から感じる、雰囲気の呼吸がですね深くなるように、あの各パラメーターをいじっていくんですね。そうするとあのまあそこそこいい写真になるよっていうですね、あの感じで写真講座をあのやったんですけど、あのやっぱりあのそういうものをあの感じながらあの作っていくと、あのとてもいい感じにあの写真があの仕上がったりしたんですよね。だからあの呼吸の料理自体はまあ料理なんですけど、まあ料理だけにとどまらず、あの他の分野でもあの積極的にですね使っていけるようなあのことなんですね。でなのでまあ呼吸の料理を別に勉強しなくても、あの普段の、 あの生活の中で、ああ自分は今あのどういうふうに感じているのかなってですね、心地いいって感じているのか、心地よくないって感じているのかっていうのを、まあ、感じるようにしたら、あのだいぶ何ですかね、仕上がりが変わってくるんじゃないかなと。あの、まあ、毎日のですね雰囲気もまあ違ってくるかもしれないですよね。で、あのまあ本当は今日ここで終わりにしようと思ったんですけど、今ちょっと思いついたんで言いますけど、あのじゃあ呼吸を使ってそういうふうに快適度を感じるのと、自分が普段あの何も考えずに普通に快適度を感じるのと、まあ、どう違うんだってあのいうところがあるかもしれないんですけど、それはあのまあ思考が挟まるか挟まらないかっていうところになってくるんですね。どういうことなんだっていう感じだと思うんですけど、思考が挟まるか挟まらないかっていうのは、普通にしていたら、なんていうんですかね、自分のフィルターが割とかかって、心地いいか心地よくないかっていうのを、まあ、考えちゃうんですよね。で、それはどういうことかっていうと、例えば、まあ、これ以上例えば食べ物を食べたくないって思ってるけど、っていうのを体は感じてて、あんまり心地よく、もうこれ以上食べるのは心地よくないなって思っているけれど、頭ではまあ食べたいと思って食べちゃうとかね、まあ言ってみればまあそんな感じですよね。思考が自分のまあ快適度をですね割とまあ支配しているところももちろんあるんですね。だけど、まあ、呼吸っていうのを使うと、呼吸は体自体の感覚なんですよね。だから体自体がまあ快適と感じてれば呼吸が深くなるし、体自体が快適じゃないと思ってれば呼吸が浅くなっていくんですね。なので、まあ、呼吸を使うと、まあ、思考がなるべく挟まらないでいけますよっていうですね、感じになったりします。なんとなく伝わってますかね。で、まあそんな感じで、まあ呼吸と全然もう繰り返しの話になってますけど、まあそんな感じで、呼吸っていうのを、まあ日常生活の中で意識して、自分の中にまあ尺度を作っていくと、まあ料理ももちろんうまくなるけれども、他のこと、例えば自分の仕事のことだったりとか、日常の生活空間をどういうふうに整えていこうかとかですね、いろんなところで自分のその呼吸の感覚っていうのは役立ってくると思うんですね。なので、ぜひですね、 呼吸の料理に限らず、なんかそういうふうに意識してみるといいんじゃないかなというですね、今日は話でした。じゃあまた次回のポッドキャストまで、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。では。